ヨハネによる福音書11章32節から。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏していった。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。死をもう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。するとイエスは目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかしこう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら大声で、ラザロよ出てきなさいと呼ばれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も顔覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。今日の聖書の箇所には、イエス様が親友ラザロを生き返らせたということが書かれています。イエス様がラザロの家に着いたのは、ラザロが亡くなってから4日目のことで、ラザロの二人の姉妹、マリアもマルタも悲しみの中にありました。マリアはイエス様の顔を見た途端、今までこらえていたものが一度に吹き出したんでしょうね。イエス様の前でさめざめと泣き出しました。一緒にいた人たちも泣きました。イエスもまた涙を流されました。ヨハネ11章の35節、イエスは涙を流された。この箇所は聖書の中で一番短い節です。英語ではたった2つの言葉、 JesusWept。 しかしこの二つの単語は私たちに多くのことを語っています。その中の一つは、イエス・キリストが神の御子であったのに人となられ、人が持つ悲しみ痛みのすべてを体験されて知っていてくださるということです。あらゆる悲しみの中で、愛する者の死に直面する悲しみほど深い悲しみはないと思います。イエス様はその悲しみを知っておられ、悲しむ者と共に悲しみ、泣く者と共に泣いてくださるお方なのです。人は誰も自分を分かってもらいたいと願っていますけれども、分かってもらえる相手を見つけるのはとても難しいのです。たとえ家族でも、あるいはご主人や奥さんであってもです。自分のことを話したい人、それは大勢いますが、人の話を聞いてあげようとする人は本当に少ないのです。中には他の人が話しているその会話の中に割り込んできて、結局は自分のことを長々と話し出すというようなことも少なくないと思います。であるカウンセラーのところに小さな男の子が 母親に連れられてやってまいりました。その相談カードにはこの子は幼稚園に行きたがらないと、そう書いてありました。カウンセラーは男の子にお名前はと尋ねますと、すると母親が口を開いてジョニーと言うんですと答えました。カウンセラーが男の子にいくつと聞きましたら、男の子は口を開こうとしたんですが、今度もまた母親が答えました。5歳ですの。カウンセラーはこの最初の一言二言のやりとりでどこに問題があるか見抜きました。ジョニーは言いたいことがあっても少しも母親に聞いてもらえないのです。それがジョニーが幼稚園に行きたがらなかった原因の一つでした。そしてその母親もまた夫に自分のことを聞いてもらえない妻だったということが、カウンセリングのセッションが進むにつれて明らかになってきたというのです。皆さん、人は自分のことを誰かに聞いてもらいたい、分かってもらいたい、受け入れてもらいたい、そう願っています。そしてそのことができて初めて私たちは心に平安を持つことができる、安らぎを感じることができるんです。生きていく支えを得ることができるんです。特に深い悲しみ、心の上かわきがあるときはそうです。大きな災害があるために、被災者への最大の援助は何ですか？寄り添うことだと言われますよね。しかしどんな場合でも私たちの人生に寄り添ってくれる人を見つけるのはとても難しいと思います。本当の意味で私たちと永遠までも寄り添ってくださる方、それはイエス・キリストの他にないと思います。聖書にこうあります。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。私たちの魂の深いところにある悲しみを共に悲しんでくださる、共に涙を流してくださるお方、このお方だけが私たちから、私たちの目から涙を拭い取ることがおできになるのです。さて、ラザロの遺体が納められた墓に向かいますイエス様なんですが、そのイエス様について聖書は33節と38節で2度激しく感動したと書いています。激しく感動した。新改訳聖書では霊の憤りを覚えた。憤りを覚えるっていうふうに訳されていますね。新共同訳でも心に憤りを感じたと訳されています。この言葉、もともとのギリシャ語は人を激しく非難するとか叱りつけるときに使うとても厳しい言葉なんです。イエス様はここで死に対して憤っておられる。イエス様は愛する者を亡くした者に寄り添い、その悲しみを共にしてくださるだけでなく、その愛する者を私たちから奪い去る死そのものに対して怒りを持って立ち向かっていらっしゃるのです。日本人の死生観と言いましても様々あるでしょうけれども、多くの人はすべての生き物にとって死は自然なことなんだから、それに抵抗してはいけない。それを平安な気持ちで受け入れるのが一番いいんだ。そういう考えを持っていると思います。しかし聖書は、死は罪の結果であって、決して自然なことではない。罪が許され、清められなければならないように、死もまた克服されなければならないと教えているのです。イエス様は人を神から引き離す罪、また私たちから愛するものを奪う死に対してここで憤っておられます。 怒りを表しておられます。死と戦おうとしておられるのです。ある聖書学者がこれは死に対する戦いを前にしての武者震いのようなものだとそう言っていますけれども、私もそうだと思います。ラザロの墓に向かわれたイエス様は石を取り除けなさいと人々に命じます。するとラザロの姉妹マルタがイエス様に言いました。主よ、もう臭くなっております、4日も経っていますから。マルタはイエス様から、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そのことを聞いたばかりだったのですけれども、イエス様が今ここでラザロを生き返らせようとしておられるということが分かってはいなかったのです。イエス様がラザロよ出てきなさいと墓に呼びかけますと、ラザロはなんと生き返って墓から出てきたのです。人々はそれは驚きました。そして目の前で見たこの奇跡によってイエス様を信じるようになった。聖書はそう書いています。聖書でいう奇跡というのは印と言いますね。聖書の奇跡は印と呼ばれています。それはある本体を指し示す標識です。ラザロの生き返るという奇跡もまたもっと大きな本体を指し示すもの、つまりイエス・キリストの死と復活の予告であったのです。本体がそれを指し示すサインよりも優れているように、イエス様の死と復活はラザロの死と生き返りよりももちろん優れています。ラザロの死というのは、それはこの世では誰もが通らなければならない道でありました。しかしイエス様の場合、イエス様は神の御子、命の死でありますから、死ぬべきお方ではありません。そのお方が死なれたというのは、それは特別なことでありました。イエス様は私たちの罪を背負って身代わりとなって死んでくださった。イエス様はその死によって信じる者の罪を許す道を切り開いてくださったのです。またイエス様の復活はラザロが生き返ったというのと暗いものになりません。それ以上のものです。ラザロは生き返りました。でもその後何十年かして彼もまた再び世を去ったのです。しかしイエス様の復活は単に息を吹き返した、生き返ったというものではありません。イエス様は病気も死も寄せ付けない死なない体、栄光の体に復活されました。いつまでも生きておられ、どこででも私たちと共にいてくださることがおできになる。イエス様は死と戦い、死に打ち勝たれ、今も生きておられるのです。イースターはこのイエス・キリストの復活をお祝いする日です。信じる者はイエス様からこの復活の命、永遠の命を受け、神の子供として新しく生まれます。そしてこの命によって日々を生きていけるのです。信じる者はこの永遠の命によって地上の命を終えた後も天で神と共に永遠に生きるのです。イースターは命の祭典です。しかしそれは春になって木々に新緑が芽吹きます、花が咲きます、鳥がさえずります、そういうことを喜ぶだけのものではありません。より優れた命、永遠の命がイエス・キリストの復活によって私たちに与えられている、そのことを喜び祝うもの、永遠の命の祭典であると言っていいと思います。私は子供の頃母親を亡くしました。その時涙がたくさんたくさん出て何度も顔を洗いに行ったのを今でも覚えています。 それが引き金になったのかどうかわかりませんけれど、その後私は重い病気になりまして、1年間学校を休みました。だから小学校は5年しか行かなかったんです。で、学校に戻った後も、体育の時間はずっと見学。中学生までそうですね。高校に入ってからは体育の授業を受けましたけれど、で、時々は高い熱を出しまして、家で寝ていなければなりませんでした。毎月学校を早引きしまして、病院通いをいたしました。一番上の姉と、そしてその義理の兄は、そんな私をかわいそうに思ったんでしょうか、とても可愛がってくれました。ところが、姉が結婚して2年で、その夫が突然の交通事故で亡くなりました。私は家族の死、あるいは自分の病気、そういうことから、人は死んだらどうなるんだろう。誰もがいつかは死ぬとしたら、生きることにどんな意味があるんだろう。どんなに自分を愛してくれる人がいたとしても、いつかは世を去ってしまう。自分を変わらずにいつまでも愛してくれる、そんなものがあるんだろうか。そんなふうに子供ながらに考えていました。その時聖書を学び、教会に行き、イエス・キリストを知るようになりました。そしてイエス・キリストを信じた時、私の心の中にずっと深くあったその死の恐怖からの解放を体験することができたのです。健康を取り戻しました。サイクリングも山登りもできるようになりました。聖書にこう書かれています。このように、子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。私はイエス様の復活によってこの死の奴隷から解放されました。この言葉は私の上に成就したのです。イエス・キリストは死と戦い、それに勝利されたお方です。このお方を信じるとき、私たちの人生は死で終わらない永遠の神の国につながるものになります。イエス・キリストが私たちのためにご自分の死をもって勝ち取ってくださった永遠の命。今年のイースターこそ、皆さん、この神様からの素晴らしい贈り物を受け取るときにしたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストの死と復活によって私たちに罪の赦しと永遠の命を与えてくださいました。この大きなイースターの贈り物を感謝します。心からの信仰を持ってこれを受け取ります。今日この日からイエス・キリストの命によって生かされていく新しい人生を歩ませてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。